はい、お答えいたします。ですね、ローマ・ミサ典礼書の総則の中では、東正詩編は御言葉の奉仕というか聖書朗読に準じるものとして扱われているので、だから詩編宣唱者は朗読台からその詩編の部分を歌うことができるんですね。だから詩編の東正詩編の詩編の部分は歌いますけど歌唱じゃないんです、朗唱なんですね。だからそういう意味では非常にこう歌と朗読の間と言ってしまえばいいですかね、そういうもので、私歌うというよりもやっぱそれも聞くという、でそれで東正でみんなで答えるというね、そういう性質のものなんです本来ね。 だからといって私はリタージストではないのでダメですというつもりはないんですけど、だから教会によってはみんなで歌うということもあっていいと思うんですね。でそしてあるところで歌える人がいればその詩編の部分を宣唱者が歌ってみんなが朗読のように聞くっていうことも必要だと思いますけど、ただ決定的に違うのはオペラの歌い方と東正詩編の詩編の歌い方は全然違うということです。それはだから歌唱じゃないからね。だから例えば神よ私の神よ私はあなたを慕う、水のない荒れ果てた土地のようにと歌えても神よ私、こうなると分かんないね、聞いててもね。だから上手っていう場合にもどういう意味で上手なのかっていうのは非常に微妙なところ、音楽的ないわゆるオペラの観点で上手というのだと聞きにくい東正詩編はね。だけどそういう意味で言うともっと素朴ない、素朴に歌ってくださる方がもっと東正詩編の詩編は聞きやすいと思いますね。でもう一つ、これも ある人からよく聞く話、昔から言われていることですが、ある修道士さんがですね、まあ、下手なんだけど神様に歌を歌ってた。でも年にもなったし声も出ないし音も外れるし、そろそろ歌うのやめようかなと思った。若い修道士も入ってきたしずっと綺麗に歌う。である時ボリューム絞って歌わなかったんですって。神様が夢枕に立ってね、なぜ最近歌わないんだと、私はお前の声を聞きたいんだと言ったという、これも有名なお話なんですけど、だからその、確かにあまりにも音程がずれてしまってですね、教会全部がちょっととんでもないこう音程だよっていうのは困りかもしれないけれども、しかしみんなが声を出すということは積極的、フルアクティブコンシャスパーチシペーションといいますが、完全な意識的な行動的な典礼参加のためにはやっぱ必要なことですよね。せめて口パクでもいいし、でも声は少しね、大きな声で歌う必要ないかもしれない、でもやっぱその声を神様を賛美として欲しいんだ、聞きたいんだということもどこか頭のどこかに置きたい。だからそこはいつもこうどうかな、バランスを取りながらだと思いますね。答えになっているかどうか分かりませんが。